その7。そんなことはどこでもありがちだよ。まあ勇気を出したまえ。しかし、くちばしでも腐っていなければ。それは諦めるほかはないさ。さあ、トック君の家へでも行こう。トックさんは僕を軽蔑しています。僕はトックさんのように大胆に家族を捨てることができませんから。じゃあ、クラバック君の家へ行こう。僕はあの音楽会以来、クラバックにも友達になっていましたから、とにかくこの大音楽家のうちへラップを連れ出すことにしました。クラバックはトックに比べれば、はるかに贅沢に暮らしています。というのは、資本家のゲールのように暮らしているという意味ではありません。ただ、いろいろの骨董を、棚蔵の人形やペルシアの陶器を部屋いっぱいに並べた中に、トルコ風の長椅子を据え、クラバック自身の肖像画の下にいつも子供たちと遊んでいるのです。が、今日はどうしたのか、両腕を胸へ組んだまま苦い顔をして座っていました。のみならず、そのまた足元には紙くずが一面に散らばっていました。ラップも詩人トックと一緒にたびたびクラバックには会っているはずです。しかし、この様子に恐れたと見え、今日は丁寧にお辞儀をしたなり、黙って部屋の隅に腰を下ろしました。どうしたね、クラバック君。僕はほとんど挨拶の代わりにこう大音楽家へ問いかけました。どうするものか、批評家のアホーメ。僕の叙情詩はトックの叙情詩と比べ物にならないと言いやがるんだ。しかし君は音楽家だし。それだけならば我慢もできる。僕はロックに比べれば音楽家の名に値しないと嫌がるじゃないか。ロックというのはクラバックとたびたび比べられる音楽家ですが、あいにく超人クラブの会員になっていない関係上、僕は一度も話したことはありません。最もくちばしの反り上がった一癖あるらしい顔だけはたびたび写真でも見かけていました。ロックも天才には違いない。しかしロックの音楽は君の音楽にあふれている近代的情熱を持っていない。君は本当にそう思うか。そう思うとも。するとクラバックは立ち上がるが早いか、棚蔵の人形をひっつかみ、いきなり床の上に叩きつけました。がクラバックはラップや僕にはちょっと驚くなという手真似をした上、今度は冷ややかにこう言うのです。それは君もまた俗人のように耳を持っていないからだ。僕はロックを恐れている。君が謙遜家を気取るのはやめたまえ。誰が謙遜家を気取るものか。第一、君たちに気取ってみせるくらいならば、批評家たちの前に気取ってみせている。僕は、クラバックは天才だ。その点ではロックを恐れていない。では何を恐れているのだ。何か正体の知れないものを、いわばロックを支配している星を。どうも僕には腑に落ちないがね。では、こう言えばわかるだろう。ロックは僕の影響を受けない。が、僕はいつの間にかロックの影響を受けてしまうのだ。それは君の感受性の。まあ聞きたまえ、感受性などの問題ではない。ロックはいつも案じてあいつだけにできる仕事をしている。しかし僕はイライラするのだ。それはロックの目から見れば、あるいは一歩の差かもしれないけれども、僕には10マイルも違うのだ。しかし先生の英雄曲は。クラバックは細い目を一層細め、いまいましそうにラップを睨みつけました。黙りたまえ、君などに何がわかる。僕はロックを知っているのだ。ロックに平身抵当する犬どもよりもロックを知っているのだ。まあ少し静かにしたまえ。もし静かにしていられるならば、僕はいつもこう思っている。僕らの知らない何者かは僕を、クラバックをあざけるためにロックを僕の前に立たせたのだ。哲学者のマックはこういうことを何もかも承知している。いつもあの色ガラスのランタンの下に古ぼけた本ばかり読んでいるくせに。どうして。この近頃マックの書いたアホの言葉という本を見たまえ。クラバックは僕に一冊の本を渡すというよりも投げつけました。それからまた腕を組んだままツッケンドンにこう言い放ちました。じゃあ今日は失敬しよう。僕はしょげ返ったラップと一緒にもう一度往来へ出ることにしました。人通りの多い往来は相変わらずブナの並木の陰にいろいろの店を並べています。僕らは何ということもなしに黙って歩いて行きました。するとそこへ通りかかったのは髪の長い詩人のトックです。 トックは僕らの顔を見ると腹の袋からハンケチを出し何度も額を拭いました。いやしばらく会わなかったね。僕は今日は久しぶりにクラバックを訪ねようと思うのだが、僕はこの芸術家たちを喧嘩させては悪いと思い、クラバックのいかにも不機嫌だったことを婉曲にトックに話しました。そうか、じゃあやめにしよう。何しろクラバックは神経衰弱だからね。僕もこの 2,3 週間は眠られないのに弱っているのだ。どうだね、僕らと一緒に散歩をしては。いや、今日はやめにしよう。おや？トックはこう叫ぶが早いか、しっかり僕の腕をつかみました。しかも、いつか体中に冷や汗を流しているのです。どうしたのだ？どうしたのです？何、あの自動車の窓の中から緑色の猿が一匹首を出したように見えたのだよ。僕は多少心配になり、とにかくあの医者のチャックに診察してもらうように勧めました。しかしトックは何と言っても承知する景色さえ見せません。のみならず、何か疑わしそうに僕らの顔を見比べながらこんなことさえ言い出すのです。僕は決して無政府主義者ではないよ。それだけはきっと忘れずにいてくれたまえ。ではさようなら。チャックなどはまっぴらごめんだ。僕らはぼんやり佇んだままトックの後ろ姿を見送っていました。僕らは、いや僕らではありません。学生のラップはいつの間にか往来の真ん中に足を広げ、しっきりない自動車や人通りをまた眼鏡に覗いているのです。僕はこのカッパも発狂したかと思い、驚いてラップを引き起こしました。冗談じゃない、何をしている。しかし、ラップは目をこすりながら意外にも落ち着いて返事をしました。いえ、あまり憂鬱ですから、逆さまに世の中を眺めてみたのです。けれどもやはり同じことですね。これは哲学者のマックの書いたアホーの言葉の中の何章かです。アホーはいつも彼以外のものをアホーであると信じている。我々の自然の愛するのは、自然は我々を憎んだり嫉妬したりしないためもないことはない。最も賢い生活は、人時代の習慣を軽蔑しながら、しかもそのまた習慣を少しも破らないように暮らすことである。我々の最も誇りたいものは我々の持っていないものだけである。何人も偶像を破壊することに依存を持っているものはない。同時にまた何人も偶像になることに依存を持っているものはない。しかし偶像の台座の上に案じて座っていられるものは最も神々に恵まれたもの。アホか悪人か英雄かである。クラバックはこの章の上へ爪の跡をつけていました。我々の生活に必要な思想は3000年前に尽きたかもしれない。我々はただ古い薪に新しい炎を加えるだけであろう。我々の特色は我々自身の意識を超越するのを常としている。幸福は苦痛を伴い、平和は倦怠を伴うとすれば、自己を弁護することは他人を弁護することよりも困難である。疑う者は弁護士を見よ。強化、愛欲、疑惑、あらゆる罪は3000年来この三者から走っている。同時にまたおそらくはあらゆる徳も。物質的欲望を減ずることは必ずしも平和をもたらさない。我々は平和を得るためには精神的欲望も減じなければならぬ。クラバックはこの章の上にも爪の跡を残していました。我々は人間よりも不幸である。人間はカッパほど進化していない。僕はこの章を読んだとき思わず笑ってしまいました。なすことはなし得ることであり、なし得ることはなすことである。必強我々の生活はこういう循環論法を脱することはできない。すなわち不合理に終始している。ボードレールは白痴になった後、彼の人生観をたった一語に、序韻の一語に漂白した。しかし、彼自身を語る者は必ずしもこういったことではない。むしろ彼の天才に、彼の生活を維持するに足る私的天才に信頼したために、胃袋の一語を忘れたことである。この章にもやはりクラバックの爪の跡は残っていました。 もし理性に終始するとすれば、我々は当然我々自身の存在を否定しなければならぬ。理性を神にしたヴォールテールの幸福に一生を終わったのは、すなわち人間の河童よりも進化していないことを示すものである。ある割合に寒い午後です。僕はアホーの言葉を読み飽きましたから、哲学者のマックを訪ねに出かけました。すると、ある寂しい町の角に蚊のように痩せた河童が一匹、ぼんやり壁に寄りかかっていました。しかもそれは紛れもない、いつか僕の万年筆を盗んでいった河童なのです。僕は閉めたと思いましたから、ちょうどそこへ通りかかったたくましい巡査を呼び止めました。ちょっとあの河童を取り調べてください。あの河童はちょうど一月ばかり前に私の万年筆を盗んだのですから。巡査は右手の棒を上げ、この国の巡査は剣の代わりに一位の棒を持っているのです。おい君、とその河童へ声をかけました。僕は、あるいはその河童は逃げ出しはしないかと思っていました。が、存外落ち着き払って巡査の前へ歩み寄りました。のみならず腕を組んだまま、いかにも呆然と僕の顔や巡査の顔をじろじろ見ているのです。しかし巡査は怒りもせず、腹の袋から手帳を出して早速尋問に取り掛かりました。お前の名は？グルック。職業は？つい2、3日前までは郵便配達夫をしていました。よろしい。そこでこの人の申し立てによれば、君はこの人の万年筆を盗んでいったということだがね。ええ、一月ばかり前に盗みました。何のために？子供のおもちゃにしようと思ったのです。その子供は？巡査は初めて相手のカッパへ鋭い目を注ぎました。1週間前に死んでしまいました。死亡証明書を持っているかね？痩せたカッパは腹の袋から一枚の紙を取り出しました。巡査はその紙へ目を通すと、急にニヤニヤ笑いながら相手の肩を叩きました。よろしい。どうもご苦労だったね。僕はあっけに取られたまま巡査の顔を眺めていました。しかもそのうちに痩せたカッパは何かブツブツつぶやきながら僕らを後ろにして行ってしまうのです。僕はやっと気を取り直し、こう巡査に尋ねてみました。どうしてあのカッパを捕まえないのです？あのカッパは無罪ですよ。しかし僕の万年筆を盗んだのは、子供のおもちゃにするためだったのでしょう。けれどもその子供は死んでいるのです。もし何かご不審だったら刑法1285条を調べなさい。巡査はこう言い捨てたなり、さっさとどこかへ行ってしまいました。僕は仕方がありませんから、刑法1285条を口の中に繰り返し、マックの家へ急いで行きました。哲学者のマックは客好きです。現に今日も薄暗い部屋には裁判官のペップや医者のチャックやガラス会社の社長のゲールなどが集まり、七色の色ガラスのランタンの下にタバコの煙を立ち上らせていました。そこに裁判官のペップが来ていたのは何よりも僕には好都合です。僕は椅子にかけるが早いか、刑法第1285条を調べる代わりに早速ペップへ問いかけました。